あ、聞こえますか？
はい、聞こえます。
もう年末ですね。
そうですよ、もう年末ですよ。年の瀬
ね、年の瀬、あんまりちょっと年の瀬私感じてないんですけど
なんで？
なんでですかね。なんかもう淡々と毎日を過ごしていればいただけたんで、なんかね、今日は12月22日ですからね。なんで、はい、まあ、クリスマスですね。クリスマスがあって、まあ、今週末クリスマスですね。
クリスマスは何かする人なんですか？
いやー、まあ、子供ができたんで、サンタクロースにならなあかんかなと思ってました。
あ、すごい。そういうのちゃんとする人や。
いや、それで一応ですね、サンタクロースの仕込みは完了してっていうのも、ちょっと私がボケっとしてたから、24日に商品が間に合わなかった予定だったんですけど、なんとかお願いして滑り込みで昨日届きましたんで、ちゃんとサンタ業をできるというような。
ちょっと何それ、ちゃんと着るわけ？サンタクロースの服を着て。
あ、そこまではちょっとできないんで、プレゼントを、うんうん、仕込むっていうところだけですかね、私がやるとしたら。
あ、でもすごいね、なんかそういうのがもう分かるようになってきてるわけね、娘さんは。
あ、でもどうなんですかね。いや、分からんと思う。多分分からないと思う。まあでも、まあ保育園で学んでいってるかもしれないですね。ちょっとまだ分からないです、うんうんうん、そこは。明日保育園でクリスマスパーティーがあるみたいなんで、その辺でこう学んでくるんじゃないですかね。どうですか。でもヒロさん、今年クリスマスインドですよね。
明日からインドやから、うん、そうですね。もう思いっきり暑い場所にいるよ。
そうですね。そういう意味でなんかちょっと季節感はないですよね。
うん。あ、ちょっと涼しいかもね。標高1600ぐらいあるから。
はいはい。なるほど。インドって、あ、そうか、今回どの辺行かれるんですか？北部とか南部、南部ですか？
南部ですね。タミルナードっていう場所に行く。
あ、じゃあ前行かれた地域と同じですっけ？
そうやね。その地域の場所で、はい、なんかどうしようかな。一応ワークショップやる予定なんですけど、加工の。
はい。はい、
でも、まあ言うてもクリスマスやからさ。
ああ。
インドの人たちも、なんか農家さんもクリスマスやから、
はい、
っていう話が今出てて、まあ。
あ、そうなんですね。
クリスマス楽しむらしいよ、農家さん。クリスチャンじゃないね、今日ね。
ですよね、ヒンドゥー教ですよねって私も今思いながら、どんな感じなんやろうと思ったんですけど、まあまあ、そんなに言ったら日本もね、仏教徒やけどクリスマス楽しんでるやんって話やから、うん、同じ感じなのかもしれないですね。
まあでも なんかちょっと軽くでもやろうかみたいな感じやね、はい、まあ本当にプロジェクター持ってってなんかとかじゃなくて、
はい、
画用紙持ってって
うんうん、
で農家さんのところの農園を見て、
はい、
でその画用紙にあんたの農園はこんな感じやからっていうのを絵を描きながら、
はい、
じゃあこうしましょうかっていうのを書いてお渡しするっていう、
うん、それって
画家になる、
はい、
画家として、
あ、画家として、あ、じゃああれですかね、それぞれの農家さんに合ったその加工方法のお話とかをするっていうことですか、今の話だと。
そう、ちょっとまあなんか全体的なところもやんねんけど、まあそれぞれに対してもお伝えした。で、あとまあ栽培のところかな、栽培のところで、あんたのところこんな感じやから、うん、こんなのもうちょっと植えるとか、これこうした方がいいよとか、はい、そんな感じのことを。まあ、全体でみんなに分かってもらわないといけないからさ。
はい、うんうんうん、あ、じゃあ例えばシェードが少ないからシェード植えたらとか、そういうことですか、もうちょっと具体的に。
そうやね、走行らへんの話と、あとはまあシェードのところはなんか時間がかかるから、もうちょっと簡単にできるテクニカルな部分で、
はい、
トッピングって言ったりするんだけど、
はい、
コーヒーの木の成長点でこうずっと上に伸びるところを切った上で、その後のメンテナンスの仕方とか、
はいはいはいはいはい、
剪定のお話かな、
はい、ああ、剪定の部分とか、うんうん、
で、あとはその施肥みたいなところめんどくさいよねみたいなんで、じゃあこんな感じでやろうかっていうふうに。
施肥のところって何を見て施肥が足りてるか足りてないかって判断されるんですか？
葉っぱかな。
葉っぱの状態？
うん。で、大体わかるよ。う
ん。ああ、そっか。しなっとしてるかどうか、パリッと色つらがいいかとか、そういう話ですか？ちょっと私、初心者なんで、すいません。
そう、でもそんな感じ。で、あとは、コーヒーじゃないわ。葉っぱの色が、
はい、
白くなってたり、
はいはいはい、
色くなってたり、
あ、
赤くなることもあんのです。
あ、そうなんですね。
そう、そうなってると、
はい、
あ、これはそのなんや、あ、リンが足りないですねとか、
はいはいはいはいはいはい、
一素が足りないですねとか、
あ、なるほど。そっか、まあ、いや、それはまあ農業やもんな。なるほど、うん、まあ足りない。そう、成分っていうところが、まあ、色で大体わかるんですね。へえ、そうなんですね。面白い。
まあ、でも、そういうのをこう見て、
はい。
例えばこれ足りてへんから、こうした方がいいとか。で、まあ、全体的に、まあ、対応のしようがないものとかあったりするんだけどね、土壌がもうなんかアルカリに寄りすぎてるみたいなんとか。
はい。
そうなると結構難しいよね。もう、どんどん。堆肥を入れていくとか、ピート、はい、低炭とか入れていくとかって話になるから、うん、そんなの一農家さんにできることじゃないからさ、
はい、うんうん、
まあまあゆっくり改善させていきましょうみたいな感じかな。だからやっぱり そこら辺 この日本のスピード感では物事は進まないから、
はい、うん、
めっちゃゆっくりよね、栽培のところって。特に土壌改善っていうのは本当にゆっくり。
いや、一長一短でできるもんじゃないですもんね、そんな土の。
そう、そう。なんか、ああ、そうか、ほんならちょっとピート買いに近くのホームセンター行ってくるわってわけにいかないから。
はい、うん。ホームセンターない。
ないない、ないよ。
だから、よく平さんは現地で同調達するから できること、まあそうじゃないと持続可能じゃないですしね。
うん。そういう感じかな。なんか今回、まあ、この前行った時の場所にも行くねんけど、
はい、
でその人たちにも会うねんけど、
はい、
でそれとはまた別に今回さ、展示会で、いや実はインドでこれからコーヒー農業というかビジネスやっていきたいんですよねみたいな考えてる方がいてさ、で知り合って、
はい、
でその人がめっちゃ近くに住んでて、俺の家の。
ああ、日本人の方でどうですか？あ、日本人っていうか、日本にいらっしゃる方だ。
日本にいらっしゃる。日本とインド人、はい、両方2人組なんですけど。
はい。うんうんうんうん。
だから、その人たちと、なんか年末行くって言ってたから、あ、ほな、俺も行くわ。で、今回行くみたいな。
ああ、そうなんですね。で、その方たちの関わってる地域が、そのタミルナール
の、そうそうそう、もうまさに僕が行った地域近く。
あ、すごいご縁ですね。じゃあ、うん、両方ヒロさんの家の近くに住んでて、かつ行ったことあるとこやったってことですね、ファミルナル。そこに行かれて、あの、その方たちが関わってる農家さんに対してのワークショップとかもされるってことですか？
そうですね。で、まあ、彼ら自身は、なんかちょっと自分たち、まあ、そこ出身の人やからさ。
はい。
彼、土地持ってるから、そこで、なんか、どんどん栽培を広げていきたいと思ってたりもするから、ちょっとコンサル的な感じの部分もありつつ、
はい。
で、まあ、どうせやるんだったら、地域の農家さんと一緒にやった方がいいよっていうなんで、
うん、
で、ちょっとやっていくって感じかな。
なるほど。いや、じゃあ、まあ、そこの地域は初めて行かれるから、まあ、どういうような今状態かっていうところはまだ分からないくってってことなんですね。そうすると。
そうです、そうです。
はいはいはい。あ、じゃあなんかすぐそこでなんか輸入がどうこうというよりかは、まあ、これから一緒に作っていくっていう、そういう、まあ、可能性がありそうっていうことですね。
うん、
なるほど。
で、まあ、周辺農家さんはコーヒー育てているから、そのコーヒーは少量でも買いたいなとは今思ってます。
そこは、アラビカとロブスタ両方あるんですかね。
いや、もう標高高いところだからアラビカだけですね。
あ、アラビカだけで、なるほど。いいですね。本当 SCAJ でもね、インドでコーヒーっていうのをセミナーと振る舞いましたけど、すごいこう反響ありましたしね。
なんかいっぱい人来てくれたね。やっぱロブスター、まあ、メインでちょっとパパクチコーヒーという農園のところのお話をしたんですけど、
はい、
うん、やっぱそういうのも興味持ってくれたなというふうに思うし、だからまあ今回はそのパパクチコーヒーという、これはカルナータカの、はい、標高が1000メートルぐらいかなのところのものを、まあ、ファインロブスターぐらいまでのレベルに仕上げて輸入するんですけど、
はい、
まあ、そこにプラスアルファで今回行く地域南部の標高高いアラビカ種っていう風なのをいいものに仕上げたいなとは思ってる。
収穫時期っていうのはまさに今なんですか、インドっていうのは。
そうそうそう、今まさに
やる。まさに。じゃあ輸入時期はまあ通常通りできた、まあ、5、6月みたいな感じなんですかね。早くて5月、うん、遅くて、まあ、7月みたいな。
ロブスターがちょっと早いんかな。あれ遅いんやったかな。だから、まあ、ロブスターと一緒に根菜で持ってくる予定だから、まあ、輸入時期、そうやね、まあ、5月ぐらいに入ってくりゃいいなとは思ってます。
はい、なるほど。いや、いいですね。新しく、今年は、今年じゃない、来年か。来年はインド。直接ダイレクトトレードのものが販売できるって楽しみですね。
ですね、楽しみにしております。今は
いや、でもちょっといろんなとこに、もう渡航祭りですね。今日はヒロさんの渡航祭りの話をしようと思ってましたけど、だって、
まあ、ちょっとなこれこんな、いや、なかなかないよね、こんな会社って。俺いつも思うねんけど、
やばい、
寛大な会社やと思うよ
まあ、そうですね、まあ、ミャンマーこの間行って帰ってきたばっかりですからね、そういう意味では、うん、ね、どうでしたかミャンマーは。今回、12月の初旬ですよね、から、中旬にかけて行かれたと思うんですけれど、
はい、そうですね、1週間ぐらいしかいなかったんですけど、
はい、
まあ、本来やったらちょっと行けなかったぐらい情勢的には悪いよね。だから2月3月ぐらいに1ヶ月ぐらい行ってたんですけど、
はい、
まあ、その時ってまあ2週10日間ぐらい隔離で、なんか無駄に超高級ホテルに泊まらされるみたいなことがあって、
はい、
でその後の1ヶ月間みたいな感じで滞在してたんで、まあ、1ヶ月半ぐらいかな結局行ってたのは、
はい、
その時ってなんかコロナが大変とかで隔離がなんやとかで軍事政権でのみたいなっていう風なところがなんかちょっとあったけど、
はい、
それでもこう行きやすかったんですよ、各村には。
はい、
行けない地域もあったけど、行けない村もあったんですけど、
はい、
でそれがなおさらちょっと厳しくなってるなっていう印象で、
はい、
基本も今産地は外国人入っちゃダメなんですよね、ユアンガンという地域。
ああ、そうですか。
うん、だから今回はちょっといろんな権力を使い
駆使されたんですね。なるほど。あの手この手を、はい。
そうそうそう。だからバイヤー業務みたいな感じで行くと絶対無理だから、はい、もう僕は昔古巣というか、昔やっていた国際協力系の専門家業っていうの。
はい。
で、基本的にこう、まあ、JICA さんとか外務省さんとか、NGO さんとかね、そういったところでこうプロジェクトを立ち上げて、
はい、
でその時にこう、まあ、そのプロジェクトを進めていく上でいろんなワークショップを各地域でやるんですけど、
はい、
その時にこう自分たちでやるんではなくて外部の、まあ、それにその分野の専門性のある人をこう招聘してワークショップを行うっていう、
はい、
まあ、そういった専門家っていうのを雇うわけなんですけど、まあ、僕はそれによくなってたんですよ昔、
はい、
でそれであっち行ったりこっち行ったりっていうのでなんとか食いつないでたっていうのがあるんだけど、
はい、
で、まあ、今回12月に行ったのはまさにそれですね。地球市民の会という NGO があって、
はい、
で どこだったっけな、まあ、助成金を取っててさ、
はい、
助成金で、まあ、農家さんにコーヒーの栽培を広めてもらう、品質を上げてもらうというふうなことをやってるね、
はい、
でそれをワークショップがあって、専門家枠というか、まあ、その渡航費余ってるんですけど行きますって言われて、
はい、
あ、行けるんやったら行きますよっていうので、
はい、
それで全部アレンジしてもらって、向こうの州政府からチェックポイントの軍人さんにも全部こう手配してもらって、こう日本人のこういうやつが行くから、
はい、
こうしたってくれと、
はい、
理由はこういうふうなことをやるんやと、
うんうん、
そういうのを全部こう政治を全部やってもらって、
いやそれ大変やわ、自分らではできないですわ、
うん、まあ、行ってよかったよ。で実際に、まあ、まあ、農家さんに対してのワークショップっていうのは、はい、まあ、初めて栽培しますっていう方もいるから、
はい、
その人たちにはもう種から種の最初からお伝えして、苗木の作り方とか、
はい、
の方法とか、うん、まあ、そういうの全部お伝えして、で実際にこう農園で僕らがやってるマイクロミルの農家さんとかをこう回って、
はい、
で農家さんにこうヒアリングもして、
はい、
どうの儲かってんのとか、どういうふうにこう運営してんのとか、はい、で困ったこととかあるみたいな話を、
はい、
して、でまあ、初めてコーヒー栽培やるっていう人にも、まあ、すごい分かりやすいし、まあ、なんか、あ、将来こんな感じにやれるんやっていうのが分かるから、
はい、
まあ良かったですよね。
そういう方っていうのは今まで別の農産物を育てててコーヒーもやろうかなって方が多いんですか？
そうですね、もともとはもう米をやってたとか野菜をやってた、果樹やってたっていう人ですけど、
はい、
でもそれ以上にコーヒーの価値がしっかりと上がってるよねっていうのを、まあ、もう周りから感じてるから、はい、他の農家さんとかからっていうのでやりたいっていうふうに思ってやってらっしゃる方は多いですね。
じゃあそうやってコーヒー農家さんがどんどんこう増えてってるんですかね、ミャンマー自体で。
うん、すごい増えてます。だからその一大生産地はユアンガンという地域なんですけど、
はい、
それ以外の地域のコーヒーっていうのもやっぱどんどん広がってるし、
はい、
うん、だから今後それぞれやっぱ地域でさ、やっぱコーヒー傾向違うんですよ。
はい、
だからちょっとそこら辺もなんか今後地域別のミャンマーコーヒーみたいなっていうのも紹介できると面白いですね。もうちょっと先やけどね、
うんうん、いいですね、
うん、
今はあれですよね、イワンガンとあと、まあ、ホンビルがある地域、ホンビルってすみません、うん、どこ何州でしたっけ、カヤ州じゃなくて、
ね、マグウェイっていう地域、あ
マグウェイか、
うん、
そういう意味でうちは今2種類、地域的には2種類って、まあ、大きく言ったらいいんですかね、まあ、細かい地域やったらいっぱいありますけど、はい、
うんうん、の2つがあって、
うん、
でもうちょっとそのマグウェイの北の方に行くと信州というところがあって、
はい、
でそこは標高1800メートルがめっちゃ高いんですよ、標高が、
はい、うん、
で新しく今までコーヒーなんて栽培したことないっていう人たちが、まあ、何万本もこう地域で植えていて、それがもうそろそろ収穫が大きくなるんですよね、
はい、
だそれをもしかしたら今回輸入できるかなっていう感じですね。
あ、なるほど。いや、それは楽しみですね。なるほど。まあ、じゃあそういうような国際協力の専門業で、まあ、ワークショップをするということをメインにされつつ、うん、まあ、自分のところの生産地もちょっと回ってきたって、そんな感じなんですか？
そうです。
そうするとあれですか、ジーニアスコーヒーの今年のロットを見に行ったり、マイクロミルを見に行ったりっていうところだったんですかね。
うん、結局全部でどのぐらい7個ぐらい村は回れたのかな、マイクロミルの。
はい。
で、まあ、それぞれの農家さんからいろんなヒアリングをしたりしたんですけど、
はい、
なんか応じて全てのこうマイクロミルの規模が大きくなってて、
嬉しい。
すごかった。なんか今まで乾燥台1個やったんが、もうなんか、はい、 乾燥ドームっていう乾燥場みたいな感じになっててさ、
あのなんかビニールハウスみたいな感じ今でたんですか。
そうそう
そう、あすごい、そんな立派なのを建ててくれはったんですね。
うん、でその中で乾燥させてるところもあったり、
はい、
でまあドーム型にせずにあの乾燥台をもう 何台もわーっと置いて、
はい、
そこで乾燥させてる農家さんもいたり、
はい、
でその村の中であのワーカーさんみたいなのを雇ってさ、
はい、
で乾燥の時に攪拌しないといけないとか、あのハンドピックでちょっと欠点豆とか取っていかないといけないんだけど、
はい、
そんなもちゃんとやってる。
あ、なんか今まで手仕事でやってたのがこう仕事として分担してできる、そうして
できて上がっていってる感じよね。
あ、それはめっちゃ嬉しいですね、本当に。
なんかやっててやっぱ意味あることやなというのを感じたよね、
うん、
自分たちでコーヒーの価値を上げていくためのビジネスマインドみたいなところが出てるんだなというのも感じて、
はい、なるほど、いや嬉しい。あでもその回れた村と回れなかった村っていうのはそれはまあ、危険だからとかそういう部分であったんですか、それともちょっと遠すぎるしとかですか。
まあ時間がなかったっていうのが一つあんねんけど、でもう一つはやっぱりそうやね、あの危険というかもう何やろ、こうものすごいやり合ってるんですって、軍事政権と、はい、軍事政権というか、
はい、
でまあもう普通にこうドンパチやってるらしくて、
あ
でそうなるとこう何か主力リーダーみたいなのがこう、はい、浮かび上がってくるらしく、そのリーダーが潜伏してるであろう村みたいな感じになってたりすると、
はい、
いやちょっといかん方がいい、うん、でまあ基本的にこのユアンガンという地域は外国人入っちゃダメやから、
はい、うん、
だからなんかあえてこうそのなんかねそういったこうターゲットとされてる村に外国人が行くみたいなんてなるとなおさらちょっとややこしいから、
そうですね、
うん、だからそういうのはちょっとやめとこうっていうので、
うん、そんな中でも農家さんは、まあコーヒー栽培なり日常生活を送っていらっしゃるってことなんですよね。
うん、そうだね、だからなんか変に慣れてしまってる感じはあったけど、
はい、
その緊張感みたいな2月3月に感じてた緊張感はあんまりそこまでなかったけど、
はい、
うん、でも状況としてはあ悪くなってるよねみたいな印象でした、
うん、なるほど、うん、まあちょっと何もねその解決私たちはできないんですけど、まあ、その
ね、予測をこうしていくのはでも大事かなと思ってて、
はい、
来年の多分7月とか選挙なんですよ。
はいはい。
でその選挙の前後2ヶ月間ぐらいも含めてもう多分激化するやろうと争いが。
なるほど。
って考えた時に、
はい、
まあ言うたら経済は完全ストップやと思ってもらった方がいいぐらい、
はい、
うん、で物流とかもストップするとかって考えた時に、
はい、
うん、なんかある程度こういろんなことを早めに言うたら今年は大丈夫だったと思うから、まあ、早めにこう輸出業もやってもらう、
はい、
うん、で来年の調達の部分に関しても、
はい、
まあ、なんか農家さんへの支払いは先にするけれども、
はい、
多分輸出自体はちょっとずれ込むんじゃないかなとか、
はい、
うんうん、というふうにちょっと思ったりもしてますね。
来年の輸出ということは、次の5月に入ってくるその次ってことですかね。
そうそうそう、2024年に入ってくるものかな。
はい、はい、うんうんうんうん、
なんかそういうふうなちょっと予測のもといろいろと動いていかないといけないよなっていうふうには思って ます。だからまあ言ったらそのミャンマーのコーヒー僕ら隣国にも売るようにしたから今年は、
はい。はい。
だからそこに関してもちょっと早めに全部輸出を終わらせないと。
はい。うん、なるほど。
そうそう。なんかそんなことをなんか考えたな、今年は。
はい。今回の渡航でですね。うん、なるほど。まあ、マイクロミルはそれぞれの村行かれたと思うんですけれども、ジーニアスコーヒー自体はどうですか？何か新しい取り組みされたんでしょうか？
わー、いろいろやったね。今回、その2月3月にちょっと実験的にインフューズドコーヒーやったのよ。
はいはいはいはいはい。
で、あ、こうやったらできるんやっていうのが分かったから、
はい。
それで、今回試してもらったんよ。
はい。
ほんなら、もう、ちゃんとパッションフルーツやんっていう、コロンビアで感じたような。
はいはい。あ、じゃあ、今回のインフューズはパッションフルーツ入れられたってことですね。
パッションフルーツと、あと何やる言ってたっけな、オレンジ。
はいはい。
オレンジやるって言ってたかな。
なん
かまあ言うたら収穫の始めやから、まあ、これからいろいろとやっていく予定なんやけど、
はい、
うん、そういうのもちょっとやってるよ。やる。で、まあやり方ももう大丈夫、分かったみたいな感じだから。
はいはい。なんかオレンジ、まあみかんはよく取れるっていうのはシェードでしてたんですけど、パッションフルーツも取れるんですか、ミャンマーは。
パッションフルーツはね、ジーニアスコーヒーが育ててるんですよ。
あ、そうなんですね、うん。
自分の苗場があって、
はい、
何十万本と植えれる苗場なんですけど、そこにパッションフルーツ畑があって。
はい、あれってツタっぽい感じだから作りやすいんですかね。あ、なんか合ってるんですかね、そこの
苗場に。そうそう。地域的には全然。だからそのツタをブドウ畑みたいな。わかる？
はいはい、
日本のブドウやったらこうワイヤー丸巡らして、
はい、上の藤棚みたいな感じで、なんですかね。はいはいはいはい、
なんかまあそんなシェードになるし、
はい、あ、なるほど。あ、じゃあいいんですね、そこにあるものを活用してできるっていうところで言うと、
うん、全然 OK です。だからまあそれをやったり、あとで、まあ、なんかいろんな元気性発酵を今までこう毎年トライしてたんですけど、
はい、
で徐々にこう品質良くなってきてるんやけど、
はい、
今回もやって、でそれが思いのほか良くてさ、
はい、
でなんかまあこれをちょっとミャンマーのウォッシュのスタンダードにしたいと思うぐらい良かったから、
素晴らしい、
うんうん、スペシャルティのスタンダードね。だからちょっとそれを、まあ、今回にたくさん持ってこれたらいいなというふうに思っております。
何日間かパターンに分けて試されたんですよね、確か。
いろいろ試した。で、4日間で、まあそれなりに美味しいけど、6日間が最高で、まあ5日やなっていう感じだね。1日間ぐらい元気性発酵させると、
はい、
めっちゃうまかった。
なるほど。
いわゆるこう、なんか、なんていうかな、ハイブリッド系でよく感じる、ちょっと青臭さとか、そういった部分よりも、もうちょっと明るさとか甘みがしっかり出てくるから、
はい、
うん、なんかこう、品種だよね、みたいな感じのところから脱却できそうな感じよね。品種がいいから美味しくなるんだっていうふうな考えじゃなくて、
はい、
まあそう、まあ、品種がハイブリッドだったとしても生鮮方法で変えていけるなというふうにも感じれたところかな。
いや、嬉しいですね、
うん、
ちょっとこう付きまとっていた言われていた部分が。なるほど。
そのミャンマーに関してはもう大丈夫やと、もうこれができるようになれば、あとは量を増やしていけばいいだけなんで。
そう、元気性発酵って多分ミャンマーの場合発酵素結構大きいと思うんですけど、なんかこう小さいものだったらタンクでポリ袋に入れてってできたと思うんですけど、どういうふうにする、うん、蓋をしたってことですか？
結構デカめのタンク買ったよ。
あ、なるほど。そのタンクの上にじゃあ蓋とか袋とかも入れないんですかね、規模的には。
うん、袋入れずにもうそのタンクめっちゃでかいから、どんぐらい、はい、 1.5m×1.5m×1.5m みたいな。
はいはいはいはい、はい、なるほどなるほど。じゃあそれ嫌気性発光するってことは、まあ、しっかり密閉を、して蓋、なりで密閉してっていう形でやられたってことですね。そうすると、はい、なるほど。いや楽しみですね。
うん、なんかサンプルちょっとあったから持って帰ってうちの品管に試し飲みしてもらったんやけど、カッピングしてもらったけど、はい、めっちゃ高かった。めっちゃ厳しくつける人たちが84とか85とかつけてたから、
うん、
あ、これはいいんじゃないですかっていうぐらい、まあなんか感動してたよ、はい、彼らもこんなうまいんですかって。
ね、なんかちょっとひいき目かなとか言って心配したけど、いやでも今年のはすごい美味しいって言ってましたね、岩崎さん、
う
ん、
そうそうそう、だからちょっとこれをやろうというふうなところになってるから、
うんうんうん、
まあ、いけばきっとできるんじゃないかな。
楽しみです。また来年5月、うん、6月ぐらいかなっていうので、ちょっと皆さんのお手元に届くかなと思います
ですね。
ですね。あ、今年はナチュラルはまあ入れず、ハニーアナエロのウォッシュドとハニーがジーニアスで入れるものですかね。
ナチュラルも一応作ってトライしてっていうには言ってるよ、言ってるけど、まあどのぐらいできるかなちょっとわからん、できる限りやってっていうふうに伝えてます。
あ、なるほど。まあ作るのが大変ですもんね、手間がかかるから。
そうやね、大変なのよ。
まあカビないように管理するっていうところが一番ですよね、
ナチュラルやっぱ難しいよね、あれ。なんかこうゆっくり乾燥させなあかんけど、
はい、
そうね、そこかこう内部発酵をどううまく行うかがすげえ重要なので、
はい、
でそれがないとちょっとこうナチュラル感の弱いコーヒーになっちゃったりするし、
はい、
で強くやりすぎるとアピアランス悪くなるし、
うん、
むずいっすよね。
うん、その割に要望があるというのがね、
うん、
需要は分かってるんですけどね、まあ、作るのが難しいねっていうところがあるから、まあそこはできたものがあれば、まあ、限られた量をちょっと皆さんで分けていただくことになるかと思いますけれど、
うん、
ですね、うん、分かりました。
はい、
ミャンマーはそんな形で、次はもうでもしばらく行けないですよね、ミャンマーも。
いやーどうしよう、だからもう一回 NGO に頼んでいろいろやってたら、もしかしたらなんか輸出前とか3月ぐらいに行けるかもやけど、
はい、
うーんね、なんかちょっとさ、この明日からインドでしょ、
はい、
29ぐらいに帰ってくるんですよ、
早朝、はいはい、
で年末年始過ごして日本で、
はい、
4日からベトナムなんですね。
はいはいはい、
で帰ってきて、うん、で4日間ぐらい日本で過ごしてすぐラオスなんですよ。
はい、ルアンパパン北部行かれる。あ、そうですね。あ、そうですね、うんうんうん、
でそこ行ってで、はい、また1月末ぐらいに帰ってきて、
はい、
でまあ1週間ぐらい過ごしたら次タイなんですよね。
はい、
でタイ終わってまた1週間ぐらい過ごしてネパールなんですよ。
はい、
とりあえずここまで決まってるんですよ。
はい、うんうんうん、
さあちょっとしんどいかなって思ってて
3月もでも一応雲南に行きたいかもという決まってないけど、そういうのもありますもんね。
あ、そうそうそう、雲南に行けたらなっていうのは思ってるし、
うん、
うん、であとガテマラのオーロラ農園のね、なんか今回さ、はいはい、オーロラ農園両方ともマラゴジッペのやつも、
はい、
オーロラのやつも、まあ、しっかり美味しく仕上げてくれてるから、やっぱちょっと見に行きたいし、
うんうん、
っていうのもあってね、そっちのこともあるし、う
ん、はい、
ちょっとやっぱなんかさ、こう聞いてる人でこう海向こうでこの産地担当として やりたいっていう人いないですかね。
いやいやまあ多分希望はね募ればいらっしゃると思いますけど、やりたいって言ってできるもんじゃないから
そうか、いや、ちょっとなんか興味ある人いないですか？英語喋れて、で、身軽に海外出張に行ける人。
いや、それだけじゃないでしょ。必要な要素。全然足りてないですよ。何言ってるんですか？
まあまあ、コーヒーのことをちょっと知ってるぐらいでいいんじゃ
ダメです。ダメダメ。もう、私、藤原 NG が出ます。それは。もう、それ、ダメです。もう。いやー。ちょっとヒロさんに日にね、だいぶ負荷がかかってるのは分かってるんですけど、ちょっと後任がね、後継者が必要ですよね、でも、本当に。
なんかそういうのは、欲しいな。
まあ、特にね、収穫シーズン重なってますからね。なんで、体がいくつあっても足りないですよね、本当。
じゃあ、まあ普通のさ、まあ、商社のコーヒーのことをやってる他の会社さんは、それぞれで産地担当をついつけてらっしゃるんよね。だからブラジルとか、中米とか、アフリカ。で、まあ、アジア全体というよりも、インドネシアと他みたいな感じで分けているところが多いかな。
確かにそうですね。
で、まあ、僕らの関わり方って、行って、はい、買いますみたいなこととかじゃなくて、もうちょっとこう、入り込んで、産地での課題感みたいなところがあったときに、じゃあ、こんな感じで取り組もうとか、で、特にこう、小農家さんとのやり取りが基本なので、その時にこうまとめている、小農家さんをまとめている人たちに、じゃあ、なんかもうちょっとこういうふうにしようよとか、なんかそういうふうな、こうちょっと踏み込んだ関係性を作ったりしているから、面白いと思うけどね。
面白いし、やりがいはすごいあると思います。
誰かいないですか？
いや、そう。それができるかどうかまた別なんです。だからその、行ってカッピングして買うっていう業務じゃないから、やってることは。通常のそのバイヤー業務っていうのと同じだと思われたら全然違う、今言ってます。っていうところなので、ハードルが高いと言って、藤原 NG って私が言っていたのはそう。いや、結局、その信頼してもらわなきゃいけないし、自分たちのことだけ考えててもダメだし、ちゃんと生産地のことも考えて、相手のためになることを、こう、実務的な立場でこう、お話をして一緒に作る必要があるっていうところを、しかもこう、言語を介し、日本語じゃない言語を介して、伝えて作っていくっていうところは、非常に難しいことだと思います。本当に。
そうやな、危険手当とかはないけどね、うちはね。
いや、もうお金で行くんだったら打ちちゃいますよ。
そうやな。
別当たってください、それは。幸せにならへんと。そういうとこじゃない部分で、まあ、意義を感じてやってもらう。まあ、ただ向こうに寄り添いすぎたら、それはそれで商売にならないから、ちゃんとビジネスに乗せるっていうとこも考えて、やらないといけないっていうのは、まあ、ね、大変なやりがいがある仕事だと思いますけど。
そうですね。だからまあ、それだけ考えると結構しんどい業務になったりするんやけど、まあ、なかなか、今ちょうどさ、ほら、僕らって、決算が6月末とか、7月から新しい期が始まって、ちょうど半年終わったみたいなんで、こう、なんていうの、こう前期後期に分けて、こう前期の振り返りみたいなのをみんな一人一人のスタッフとしたりしてんねんけど、で、こうなんか、海の向こうコーヒーがやっていることとか、やろうとしていることっていうのは、なんか、いいなっていうふうに共感を持ちつつも、やっぱこう、日々の業務の忙しさみたいなところで、こう、なんやろうな、楽しく働くみたいなところっていうのも大事やなというふうに思ったりしてるんですよね。まあ、エンターテイメント性みたいなさ。そういや、そこら辺と俺何も考えずに今運営してるなとか思うと、 と、
はい、
うん、やっぱこうなんかやっぱ大事よね、楽しく働くって大事やなって最近思うようになりました。
そうですね、まあ、まあ一応そういうものを持ってみんな来てるとは思いますけどね。あ、まあちょっと忙殺されちゃうけど、まあ、ただベースはコーヒーが好きでコーヒーと関わりたいみたいなっていう部分が多分あるから、うん、ここに来てやってるっていうところがあると思うんですけど、まあ、それの中でのまあ仕事、日々の目の前の仕事ってことに追われすぎていて、なかなかそのもともと好きやったなとか、あ、これ楽しいなとか、このコーヒー美味しいなみたいな、なんかそういうのにこう純粋に触れる機会が確かに減るというか、なんかっていうのはあるかもしれないですね、もともと持ってたものっていうのは。
せやね、そうやね、なんかこうなんかまあ純粋にコーヒーって面白いやんみたいなところから、まあちょっとこうプロフェッショナル性というか、まあね、こうちゃんと大人的な仕事もせなあかんみたいになるとちょっとねそこら辺がこう薄れてしまうねんけど、でもなくしたくないよなっていうのも思ってて、
はい、
うん、それどうやってったらいいんかなとか思ったりしてね、何を置いたらいいんかな、コーヒーエスプレッソマシンでも買って置いといたらみんな楽しくやるんかなとかいろんな器具置いてみようかなとか、卓球台置いた方が楽しいかなとか
あ、そうですね、まあ、海外とかよくありますけどバランスボール置いてるとかね
あるねあるねあるね、滑り台置いたり
置いたり、多分うちに置いても活用される時間がなさそう
あれへんやろうな、
まあ、
そうでもなんかそこ大事な気がしてます。こうなんかこうまあね、事業が成長するにつれて、まあちょっと経営的なことだけどさ、こう事業が成長するにつれて、まあその仕事の円滑さみたいなところとか個々の能力を上げるみたいなところも大事なんやけど、はい、なんか共同意識みたいなところでのこうどう楽しむかっていうふうなところとか、はい、まあなんかこうプライベートと仕事っていうのをバツッと分けるっていうのももちろんありなんやけど、なんかまあところどころでちゃんとオーバーラップしてるよねみたいなところっていうのもないとなとか、
そうですね、なんかまあちょっと予算が必要ですけど、私がまあ過去行った会社の例を挙げると、うん、まあ半年に1回かな、研修予算っていうのが会社から降りてきてて、でそれの予算を使って、まあ、1泊2日とかでみんなで泊まりに行って、まあ、1日目は研修、2日目は半分は自由行動みたいな感じで、うん、なんでしょうね、ちょっと旅行っぽい感じでもちゃんと仕事もするみたいなっていうので、うん、こうかっていうのは例えばあったりとかしたりしたのと、あとはちょっとこれはだいぶ飛躍してますけど、これも会社から予算がもらえて、で5日間連続で有給取んなきゃいけないんですよ。
うんうんうんうん、
で条件は5日間連続有給取る、で会社の人と一緒に旅行に行く、でお金もらうっていう制度があって、
うんうん、めっちゃええやん。
あ、そうです。まあでもそれで何やろ、まあプライベートやけど、なんかこう仕事をオフして楽しんでこいよみたいなっていうようなの でよくそれで旅行行ってましたね、私会社の人たちと何人かね何人以上って思う、4人以上で行かなあかんとか一応あって、ただ行かなくてもいいです
4人取られたらちょっと部署回らないし、
ね、そうですね、うちの部署はちょっとあれか、もうちょっとこうそれはうち用にカスタマイズした方がいいと思いますけど、まあ、なんかこうちょっとの強制力と、うん、会社仕事なんだけれども、まあ、ほぼプライベートとして何かしておいでっていう、ちょっと会社のサポート付き、うん、お金と時間をっていうのがあると、なんかこう強制力があるからいいのかなってちょっと思ったりしました。
そうやね、なんか今強制力はないけども、農業しといてっていう風な制度はあるよね、うちね。そういや、
あ、そうですね、ゴーグリーン休暇ですね、 グリーン行ってこい、緑のとこ行ってこいっていう、それはいいですよね。
そんな感じで、まあでもなんか一泊二日はなんかやりたいな、やろうって言ってたんけどね、前期。結局できなかったな。
まあちょっとそのね、そのコロナだったり、ちょっといろんなことがその時あったのもありますけど、だからまあ、その日本のコーヒー農家さんとかわかんないですけど、なんかそういうところでの、まあ先方が迷惑じゃなかったら、ちょっと一緒にこう土作りさせてもらうとか、なんか収穫っていうほどのことでもないやろうから、まあ、なんかその前後のお仕事をちょっとやらせてもらうみたいなっていうのをみんなで一緒に2班か3班ぐらいに分かれていくとか、
うんうんうん
うん、それはなんかとてもいいと思いますけどね、できるんやったら。
そうですね、ちょっとそういうのも考えておきましょう。
はい、いいな、行きたいな私と思いました今言っててやりたい、まあ、なんかぜひちょっと来年に向けてのなんか一個テーマですね、うん、うちのチームの
ですね、うん、まあまあ何にしてもなんか今日まあいろいろと面談でこういろんな方と今話してますが、いやまあみんないい方というか、なんかなんか仲いいねって思った。仲いいというか、まあ、なんか素直というか。
はいはい、あ、人がいいってことですか？
人がいいねっていうのは、やっぱうちの特徴なんやろうなと思うわ。
素朴な人めっちゃ多いと思いますよ、本当に。
うん、本当に本当に。
なんか、うちの会社入ってきて一番最初思いましたもん。なんかみんな草はんでるような素朴な人がめっちゃ多い。
それは素朴と言っていいのか分からんけど。
いや、一応褒め言葉です。私も今までのところは。もうなんか他人のことをなんて垣間見ない肉しか食ってないような人たちと働いてることがすごい多かったから。
あ、なんか肉やったのは濃厚味噌に。
はい。あの、心地よいです、私は。あ、こういう人たちと和やかに、でもやるべきことをやりたいってすごい思いましたけどね。
うんうんうん、そうそうそう。なんかそこは、多分会社の色なんやと思うから、うん、やっぱそういうのをなくさずにこう事業が成長していくといいよね。
そうですね、まあ、ちょっとね、負荷が一時的にかかるところもありますけど、まあ、ちょっとみんなのガス抜きをしながらなんかやっていけたらいいなと思いますね。
うんうんうん、ですね。で、なんかそこにこう生産者さんもなんか巻き込んでいけれるような、
うん、
ものにできるといいし。
そうですね、せっかくなんでね、うん、私たちの会社って意味で言ったら、まあ、うん、それが自分たちらしさにつながってると思うんで、まあ、生産者さんと近い、
うんうん
うん、近いというか、まあ、同じ目線で考えたりとかできるっていうのか、まあ、そういう機会はやっぱあるに越したことはないなと思います、本当に。
ですね、ですね、うん、まあ、産地に行く機会っていうのはちょっとなんかどんどん提供していければと思うし、なんか僕らの仲のいいロハスビーンズ、コロンビアのことをやってる会社も1月、はい、2月ぐらいでコロンビア行くから行かへんみたいなんで言ってくれてるから、
はい、
ね、興味ある人やったらもう全然ご紹介もできるし、
うんうんうん、
おいでは。なんか今ちょっと安くなったとか言ってるし。
あ、そうですか、そうか、円安とか、円安とか、そう、為替の影響でってことですかね。
うん、為替の影響が多分一番大きいと思うんだけど、なんかこう行きやすいらしいから、
うん、
なのでね、こう行きたいという人がいれば言ってくれれば嬉しいし。
はい、ぜひ。一応今見ると1月23ぐらいからかなっていうところで、うん、はい、最長20日間、最短5日。20日はちょっと大変やと思うけど、はい。最短5日でもいいよっていう話なんで、ご興味ある方はぜひ、うちに問い合わせしてもらったらご紹介します。
はい。
はい。
そういう感じですかね。なんか、
はい、
もう、今年も一瞬で終わりましたが。
そうですね。なんか、ヒロさん、ね、前回のポッドキャストで、俺は今年は全然、なんか追われてたわっておっしゃってますけど、変わらないですか？今年の感覚は。
まあ、変わらないけど、ただ12月になってからようやくちょっと落ち着いたから、
あ、
うん、なんかこうやっぱね、大事よ、こう心の平静を保つっていうのはすごく大事ですね。
よかった。今までいかに嵐だったかと思います。うん、まあ、物理的にね、移動も多かったですし。
そうそうそう。でもうなんか、もうなんか圧力をスタッフにかけてきたけど、もうそれはもう12月までですね。もう1月からもうちょっと違う形の、
はい、
もう感じかなって思ってます。
なるほど。じゃあ仏のヒロさんが1月から現れると思ったらいいってことですね。
そうですね。
まあまた1月入ったちゃうことっても気にしないんで大丈夫ですよ、ヒロさん。
言ってるやろな。まあまあまあ、でも楽しくやろう。
そうですね、まあそこは変わらず、まあでも、まあ、ガス抜きというか楽しくっていうところはね、引き続きちょっと来期のテーマで、来年のテーマかなっていうので考えるのはいいかなと思うんで、ぜひちょっとそういうことを考える来年にしたいなと私も思います。
はい、
はい、
じゃあ2023年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。皆さん良いお年を。
良いお年を。
はい、お迎えください。では失礼します。
ではでは。